ご神君、一つ、真にありがたしと思う心、すぐに御影の始めなり。残機の涙に書きくれるとき、初めて起こる感動が、発心につながるとき、与えられるのが、真にありがたしの心であります。信心とは、このありがたしの心を育てていく精進であります。ありがたしの心を育てるということですけれども、私どもがありがたいと感じる、これはやはり自分にとって都合の良いようになったとき、良いことが起こってきたとき、まあ好都合のおかげと言われますけれども、やはり自分にとって都合が良いと思えるというのでしょうかね。では何に対して私どもが都合が良いと思うのか、その私どもの欲というものがありますね。その欲というものが、まあ願いというのでしょうか、欲するものが変わっていかなければならない、まあ育っていかなければならないということですね。子供の小さい頃、まあハイハイをする頃でしょうか、おもちゃを喜んだり、お乳を喜んだり、お乳を飲むこと、そしてそれがだんだんもう少し大きくなると、まあ飴玉というのでしょうか、お菓子というのでしょうか、お菓子やチョコレートといいましょうか、そういうお菓子を喜ぶようになる、またおもちゃももう少し高度なおもちゃを欲しくなる、喜ぶようになる、だんだんその喜びの対象というものが変わってくるのだと思いますね。そしていよいよまあ大人になる、長寿でくるというのでしょうか、そうするとおもちゃをもらうよりかお金の方がいいと言い出しますね。まあ今度おもちゃよりかお金をもらった方がいい、まあ、というようなことになってまいりますね。その長ずるに従って欲するもの、喜ぶもの、自分にとって都合の良いと思うものが変わってくる、育ってくるというわけですね。そのありがたいと感じる心もやはりその対象が変わってくるのだと思いますね。小さい頃はお菓子をもらってありがたいと思っていた、まあ感じていたというのでしょうか、それが少し大きくなるとお小遣いをもらう、飴玉をもらうよりかお小遣いをもらった方が、お金をもらった方がありがたいと感じる、まあ、お菓子をもらっても好きなものは買えませんからね、他の何かプラモデルですかであったり、別の趣味としているようなもの、他のおもちゃであったりというものを、お菓子をもらってはそれだけでは買えませんから、それより何と言いましょうか、お金をもらった方がいいということに、だんだん欲するもの、ありがたいと感じるものが変わってまいりますね。私どもの助かりようというものもそれに応じて変わってくるのだろうと思いますね。求めるものが変わってこなければならない、育ってこなければならないというわけですけれども、私どもが助かるという、助かりを求める、その助かりを求めるものが、最初はそれこそ自分の願い事が叶うという助かりですね。困ったことから逃れたいというその困りごとを まあ解決してほしい、問題を解決してほしいという、そこに助かりを見出すという助かり方ですね。お道でもそのいわゆるおかげをいただく、困ったことにおかげをいただく、病気なら病気を治してもらう、人間関係なら人間関係を、まあ、改善してもらうというのでしょうかね。あの人が職場にいるのが嫌だと、あの人がどっか他の別のところに移ってくれればいいかと思ったり、また自分がどこかに移りたいと思う、まあそういういわゆる何と言いましょうかね、即興的おかげというのでしょうかね、そういうおかげをいただくということだけであるならば、これは栃木の先生がご月会におられる、それはわら人形でもよいと例えられることがありますね。そういういわゆる何と言いますかね、困ったことから逃れたいと願ったり、いわゆるご利益心心ですね、いわゆるご利益をいただきたいという時には、その願う氏子の信じる心というのでしょうか、それだけでもおかげがいただけれる。ですから取次者はなくてもよいと、わら人形でもよいということを言われることもありますが、まあそうなりますと AI 取次者、人工知能の AI 取次者でもなんとかなることになりますね。ところがこの師匠大坪宗一郎氏が標榜されるところというのでしょうか、目指されるところ、これはもちろん神様、天地金の神様が目指されるところでもありましょうけれども、それはいわゆる取り次ぎの座、ご結界にわら人形が座っていてもおかげがいただけれる、ご利益がいただけれるというステージといいましょうかね、そういうフェーズというのか、そういうレベルではないということですね。そこまでのまあ助かりよう助かり方というのであれば、AI 取次者でも良いのでしょうね。しかしそこから先がいわゆる誠の助かり、誠の信心を求める人が少ないのですね。実は誠の助かり、その真の助かり、愛楽理念は助かりの理念だと教えてくださる。その助かりの理念の内容が、ただ現世利益的なご利益的おかげをいただいて助かるという助かり用のをいただくための助かりの理念ではないのですね。まあもう一言、愛楽理念は助かりの理念という、そこに愛楽理念は真の助かりの理念、真の助かりのための理念、真の助かりを求めての理念と付け加えた方が良いのではないかと思いますね。しかし先ほどからも申しますように、その真の助かり、それは師匠が私の辞書には難儀という字はないとおっしゃっておられましたが、まさにそういう助かりようだと思いますね。しかしその真の助かりを求めるという人が、これがまたなかなか少ない。誠の信心を求める人が少ないのと同じように、誠の助かりを求めている人が、求めようとする人がやはり少ない。これはやはり私どもの心が育て られなければならない、育っていかなければならない。目先目先の一時しのぎ的な助かりをいただきながらということでしょうね。そういう助かりをいただきながら、そこにとどまるのではなく、より本当の真の助かりをいただきたい、いただこう、そのためにはどうすればよいのだろうかという心が、まあこれは育ってこなければならない。師匠はおそらくそういう真の助かりを求める、そういう信心を育てることが、いわば生身の取り次ぎ者の役割だとおっしゃられるのではないかと思いますね。ただ目先目先のおかげを授けるということであれば、わら人形でも AI 取り次ぎ者でもできるかもしれないけれども、その氏子をより本当の世界へ導こうと、まあ育てようとする、その心を、ただ目先のおかげをいただいて助かったという世界から、どういうことになってこようとも、どういう例えば難儀と思うようなこと、どういうことが起こってこようとも、そこに助かりがある、いわば私の辞書には難儀という字はないと言える、思えるほどしの助かりというのでしょうか、そういう真の助かりをいただきたいと、まずはそういう、まあ欲というのが湧いてくるというのでしょうかね、育つというのでしょうか、そういう真の助かりをいただきたい、どういう中にあってでも助かっておられる、まあ和らぎ喜ぶ我が心ということにもつながりましょうけれども、そのいかなるどういう中にあってでも助かっておれる心を求める心が育ってこなければならないということですね。私どもの欲するもの、そしてありがたいと感じるもの、それがやはり年を得るに従って長ずるに従って変わっていく、私どもの心がいよいよ育っていく、そして目先の助かりから、目先の助かりから、いよいよ誠の助かり、どういう中にあってでも助かりを得られる、そういう真の助かりを求める心が育ってこなければならない。そのためにはやはり生身の取り次ぎ者がいる、生身の取り次ぎ者の共同というものがいる、それは神様が共同してくださる、そこに基づいての共同ということになりましょうかね。とても心がやはり真の助かりを求める心が、欲が育つようなおかげを、お導きをいただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。